声の広報杉並。令和6年2024年11月15日発行。ナンバー2391。毎月15日号に掲載の杉並人は、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人、人権擁護委員。人権の悩みに耳を傾け寄り添う。誰もが当たり前に幸せに生きられる社会を目指し、地域に根ざして活動する人権擁護委員。人権について悩みを抱える方の声に耳を傾け、解決に向けて共に考える人権相談。人権の大切さを伝える啓発活動などに取り組んでいます。今回は杉並区人権擁護委員の皆さんに活動への思いを伺いました。トップページの写真は、優しい日差しの中に立つ男女合わせて10人の人権擁護委員の方々です。今回インタビューする3人の方を中心に V 字型に並んでいます。杉並人、人権擁護委員。人権擁護委員とは？人権擁護委員とは、地域の中で人権尊重思想を広め、住民の人権が侵害されないように配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設された民間のボランティアです。様々な分野の方が法務大臣から委嘱を受け、区内では13名の委員が人権相談、啓発活動などを行っています。今号では3人の方にインタビューしました。安倍陽一郎さん、吉橋正美さん、横山忠さんの3人の写真があります。並んで立ち、遠く同じ方向を眺めています。プロフィール、写真の左から、安倍陽一郎。昭和32年生まれ、弁護士の仕事と並行して、平成12年11月から人権擁護委員の活動を開始。平成30年5月から令和2年6月、東京人権擁護委員協議会会長を務める。吉橋正美。昭和26年生まれ。杉並区教育委員会青少年委員。青少年委員協議会会長などを務め、人権擁護委員に着任。横山忠。昭和22年生まれ。和田小学校校長を定年退職後。人権擁護委員に着任。東京人権擁護委員協議会杉並地区委員会代表を務める。一人一人が当たり前に大切にされる社会を目指して。人権とは、人権とは誰もが生まれながらにして持っている自分らしく幸せに生きることのできる権利のことです。私たちの身の回りには性別、国籍、子供、高齢者、障害者などの理由で、権利を侵害される様々な人権問題があります。人権相談、人権に関する啓発に尽力。聞き手、人権擁護委員になったきっかけを教えてください。横山、和田小学校の校長を60歳で定年退職したのを機に、人権擁護委員になりました。声をかけてくれたのは、同じく教員として人権擁護委員を務めてきた先生で、自身が退任するから、後継をお願いしたいということでした。私自身、かねてから人権問題には関心があり、関わる機会もありましたので、引き受けることにしました。笑顔で話す胸から上の横山さんの写真が添えられています。吉橋。私は杉並区教育委員会の青少年委員を10年間務めて任期を終えたとき、横山先生と同様に人権擁護委員の一人が退任するということで、後継として依頼が来たのがきっかけです。どんなことをするのか全く知らず、右も左もわからない状況でのスタートでした。安倍。 私も弁護士の仕事をしていて、先輩弁護士から打診されたことが委員になったきっかけです。引き受けた当初は人権擁護委員という名前すら知りませんでした。職業柄人権擁護に関わることができるのなら良い機会だと思いました。聞き手、人権擁護委員の活動にはどのようなものがありますか？安倍、人権擁護委員の活動の柱となっているうちの一つが人権相談です。人権問題に関わる相談に対応する活動で、東京法務局の電話相談、区役所の窓口での対面相談などがあります。当番制で人権擁護委員それぞれが割り振られたスケジュールで相談を受け付けます。横山、法務局では昨年から LINE 人権相談も開設されましたね。LINE での相談は文字で思いを伝えることから、電話や対面での相談にも増して、発する言葉に強く責任を感じています。吉橋、委員の活動には人権相談のほか、小学生たちが人権について発表する、子どもたちの人権メッセージ発表会や、小学生たちが種から花を育てる人権の花運動などのサポート、区内の学校で実施される人権教室などもあります。真剣に話す胸から上の吉橋さんの写真が添えられています。聞き手、近年の人権相談の傾向があれば教えてください。横山、LINE での相談が開設されたことで、中高生などの若年層からも相談が来るようになりました。進路、親や友人との関係、不登校などの悩みを多く聞きますが、話に耳を傾けていると、周りに相談できる相手がいないことが感じ取れます。要するに、最後の頼みの綱として、私たちにメッセージを送ってくる子が多いのです。文字でやり取りすることの難しさはありますが、彼らの力になれるのであれば、LINE での相談が開設された意味も大きいと思います。安倍、私は24年間委員を務めてきましたが、やはり昨今の傾向としては、ネット上のトラブルに関する相談がとても増えたと実感しています。SNS で誹謗中傷を受けている。プライバシーを侵害されているといった悩みです。このことは時代の流れの中で人権問題が直面した最大の変化ではないでしょうか。聞き手、相談を受けた時には基本的にどのような対応をするのでしょうか。安倍、まず相談者の話に耳を傾けること、いわゆる傾聴に徹するのが基本です。実は、私たちのところに来る相談のほとんどは、人権相談の時間の中で解決できることではありません。イメージとしては、100の相談があっても、明確に解決策を導けるものは、3つ4つ程度です。共感や寄り添いを交えながら、ひたすら相談者さんの話に耳を傾けるというのが大切なのです。横山、その時に、自分の考えを押し付けないことが重要です。あくまで一緒に考えましょうというスタンスで話を聞きます。相談してくる人にとっては、誰かに話を聞いてもらうだけで心の重荷が軽くなるという面もあると思います。吉橋、相談の終わりに、話したことで少しすっきりしました。ありがとうと言ってもらえたり、喜んでもらえたり、そんな時は話を聞いてよかったなと思います。大きな窓を背に並んで座る3人の写真があります。左から、ネクタイにスーツ姿の安倍さん、横山さん。ブラウスにジャケット姿の吉橋さん。横山さんが熱心に話すのを2人が聞いています。人助けの気持ちが人権擁護活動を支える原動力。聞き手、長く人権擁護委員として活動されている皆さん、どんな思いが原動力となっているのですか？吉橋、性格的に 困っている人を助けたいという気持ちが強く、だからこそ青少年委員や民生委員、児童委員など様々な活動を経験してきました。そんな中でも人権擁護委員は特に緊張感の大きな任務だと感じます。大変な面もあるけれど、藁にもすがる気持ちで相談してきてくれた方の役に少しでも立ちたいという思いがあるから、これまで続けてくることができました。人権擁護委員を経験して、人助けをしたい気持ちはより強くなったように感じます。安倍、私は弁護士であり、そもそも弁護士の使命として、基本的人権の擁護がありますから、それを実践できる貴重なポジションが人権擁護委員だと思いますし、そこに少しでも寄与できるのであれば、喜んで貢献したい。そんな気持ちが根底にあります。横山、私の原点は、やはり子供たちの存在です。長く教員をやってきて、子供たちの置かれた環境の格差というものを目の当たりにしてきました。学校の人権教室で、人権とは何かを考えてもらうときに、きれいな水が飲めること、ご飯を満足に食べられること、不自由なく勉強ができること、などと伝えていますが、遠足で満足なお弁当を持って来られない子、最低限の学用品を用意できない子、当たり前の権利が保障されていない子もいます。教員生活の中では、人権について考えさせられるシーンが何度もあり、社会的弱者である子供たちを何とかしてあげたいとずっと思い続けてきました。そのような子供たちがいることを社会に知らせたい思いもあります。吉橋、私は子供たちの人権メッセージ発表会を担当していますが、家族に障害者、あるいは高齢者がいる子供たちが、自分自身の体験として話す発表は、特に胸に迫るものがあります。一方で、当事者でない子供たちも、人権教室を終えると、すごく清らかな表情になるのが印象深くて、私たちの活動が、一人でも多くの子にとって、人権について考えるきっかけになるといいなと願っています。安倍、子供の頃からしっかりと人権教育するのは本当に大切で、ぜひ杉並区も今以上に力を入れてほしいと思います。差別のない思いやりあふれる杉並に、聞き手、人権が守られる社会と街づくりのために、一人一人がどのような意識を持つのが大切だと考えますか？横山、障害者、外国人、貧困、性的マイノリティなど、様々な差別がまだまだあります。この街に暮らす一人一人が、そういった差別に目を向け、改めて考えていくことが大切ではないでしょうか。差別が少しでも減っていく、そんな杉並であってほしいです。吉橋、相手の立場になって考えること。それが優しさにつながります。地域のつながりも大切だと私は思っていて、ほんの少しでもお隣さんやご近所さんを気にかけて助け合えるといいですよね。お互い様が行き交う街は素敵です。安倍、以前人権パネル展で、それ除化という言葉を目にしました。後で意味を調べると、それは孔子の言葉で、人間が生きていく上で、一番大切なことは何かと問われた際に、孔子は、序、イコール思いやりだと答えたそうです。人権を一言で表すなら、まさに思いやりではないでしょうか。思いやりをみんなが大切にすることで、人権が大切にされる街が育っていくのだと思います。誠実さが感じられる胸から上の安倍さんの写真が添えられています。人権相談を受け付けています。いじめ、差別など、様々な人権問題について、人権擁護委員が相談を受け付けています。日時、毎月第4金曜日、午後1時から4時、受付は3時まで、祝日、年末年始を除く。場所、相談室、 区役所西棟2階。問い合わせ、区政相談課。12月4日から10日は人権週間です。詳しくは人権週間の記事でお伝えしています。